アラノ、著者、堀達夫、翻訳者、松島時子。忘れぬる、君はなかなか面からで、今まで生ける身をぞ恨むる。忘れぬる、君はなかなか面からで、今まで生ける身をぞ恨むる。周囲集。一。その頃、西の京の六条のほとりに、中司の大夫何がしという人が住まっていた。昔敵の人で、世の中からは忘れられてしまったように、親譲りの松の木の多い大きな館の住み古した西の隊に、同妻と一緒に一人の娘を慈しみながら、物静かな朝夕を過ごしていた。ようやくその一人娘が大人びてくると、二親は自分らの老い先の少ないことを考えて、自分らのほかには頼りにするもののない娘の育成を案じ、いろいろ言い寄ってくる者のうちからある庄右之助を選んで、それに娘を目合わせた。二親の心にかなったその若者は、何もかもよくできた人柄だった上、その娘の美しさに夢中になってしまっていることは、傍目にも明らかだった。そうして、それからの二、三年がほどというものは、誰にとっても何も言うところのない月日だった。が、そうやって世の中からほとんど隔絶しているうちに、その中司大夫のところでは、暮らしに行くの悪くなっていく一方であることは、毎日女のもとに通ってくる婿にもようやくはっきりとわかるようになった。その中では男だけは以前と変わらずに手厚いもてなしを受けてはいた。それはかえって男には心苦しかった。が、女との語らいは深まる一方だったので、男はその女のもとをば、もはや離れがたく思うようになっていた。ところが、ある年の冬、中司大夫はにわかに患いついて、亡き人の数に入った。それから引き続いて女の母もその後を追った。女は嘆きの中に、一人きりに取り残されて、全く途方に暮れずにはいられなかった。もちろん男は相変わらず夜ごとに来て、そういう女をいたわり尽くしてはくれた。だが、胃の中を知らない二人だけでは、すべてのことがいよいよ思うに任せなくなってくることは仕方がなかった。毎日宮仕えに出ていく男のためにも、それまでのように支度を整えることもできにくかった。それがことに女には苦しかったけれども、どうすることもその力には及ばなかった。再び春の立ち返ったある夕方、女は旗近くにいた夫を前にして、この日頃思い詰めていたことを口にする決心がやっとその時ついたように、こんなことを言い出した。私たちもこのままこうして暮らしておりましては、あなた様のためではないのが、やっとはっきりと分かってまいりました。父母のおりました間は、それでもまだ何かとお支度などもお整えして差し上げられておりました。けれども、こう何かと苦行になってきましては、それも思うに任せなくなり、お出使いのおりなどにさぞ見苦しい思いもなされることがおありでございましょう。本当に私のことなどは構いませんから、どうぞあなた様のおためになるようになすってくださいませ。男はじっと黙って聞いていた。それから急に女を遮った。では、この俺にどうせよと言われるのか。時々私のことがかわいそうにお思いになりましたなら。女は切なげに返事をした。よそへいらしていても、その折にはどうぞいつでもいらしてくださいませ。 どうして今のままでは見苦しい思いをなさらずに、宮遣いなどがおできになれましょう。男はしばらく目をつぶって聞いていた。それから急に男は女の方へ目を上げ、そっけないほどきっぱりと言った。この俺にこのままお前を置き去りにしていかれると思うのか。それきりで男はわざと冷ややかそうに顔を背け、破れた炊事の上にもぐらが優しい若坊を生やしかけているのを、その時初めて気がついたように見合っていた。やがて女のやっとこらえていたような足の開きが急に激しい嗚咽に変わっていった。男はそうやって女の方から別れ話を持ち出されてからも、一日も欠かさず女のもとに来ながら、以前とは少しも変わらないように女と暮らしていた。しかし、だんだん女の家から召使いの男女の数も乏しくなり、炊事なども破れがちになってき、家に伝わった立派な調度などもいつか一つずつ失われていきだしているのが、男の目にもいつまでもわからないはずはなかった。男の様子が昔から見るとよほど変わってきて、以前よりか一層無口になりだしたように見えたのは、それからほどへとのことだった。しかし男はその様子がそう少し変わっただけで、女をいよいよいたわり尽くすようにしていた。それが会うごとに女にはたまらなく思われて、どうしたらいいのか、ただもうあぐね果てるばかりだった。とうとうまたある夕方、女はこらえかねたように言った。いつまでもこうして私と一緒にいてくださるのは、私は嬉しがらなくてはならないのですが、どうもそれ以上に心苦しくてなりません。私はこうしてあなたのおそばにおりましても、あなたのそのお忘れになったお姿を見ることができません。のみならず、この頃あなた様は私に隠して何かお考えになっていらっしゃるのでしょう。なぜそれを私に言ってはくださらぬのです。男は物を言わずに女をしばらく見ていた。俺がお前に隠して考え事などをしているものか。と男は何か言いにくそうに口を聞いた。お前が自分のことに構わずに、俺のことばかり構おうとしているのだ。俺には窮屈でならないのだ。俺だってもう少ししたらどうにかなるだろう。そうすればお前一人ぐらいどうにでもしてやれるのだ。それまで今少し辛抱していてくれ。男はそう言いながら、ひととき、いかにも痛々しそうな目つきで女を見た。しかし女はいつかそこに袖を顔にして泣き伏していた。男はしげしげと女の波打っている黒髪を見ていた。それから自分も急に目をそらせて、ふいと袖を顔に持っていった。男がその女の家に姿を見せなくなったのは、それから何日も経たないうちだった。2。男が黙って不意に立ち去ってから、それでも女はなお男を心待ちにしながら、幾人かの召使いを相手に寂しい頼りない暮らしを続けていた。が、それきり男からは絶えて消息さえもなかった。女にとってはそれは自分から望んだこととはいえ、たまらなく不安だった。待つことの苦しみ、何者もそれを紛らわせてはくれなかった。それでも女はまだしもその中に一種の満足を見いだし得た。だが、いつまでたっても男の帰ってくるあてのないことが分かってくると、わずかに残っていた召使いも誰からともなく暇を取り出し、皆散り散りに立ち去っていった。一年ばかりの後には、女のもとにはもう幼いわらわが一人しか残っていなかった。その間に神殿は跡形もなくなくなり、 庭の奥に植わっていた黒い松の木もいつか切り取られ、草ばかり生い茂って、いつの間にかムグラの絡みついた門などはもう開かなくなっていた。そうしてついどの崩れがいよいよひどくなり、時折何かの花などを手にした裸足のわらわが今はあそこから勝手に出入りしている様子だった。